聖書の御言葉を朗読いたします。ヨハネの手紙1第5章6節から12節。この方は水と血を通って来られた方、イエス・キリストです。水だけではなく水と血とによって来られたのです。そして霊はこのことを証しする方です。霊は真理だからです。証しするのは三者で、霊と水と血です。この三者は一致しています。私たちが人の証しを受け入れるのであれば、神の証しはさらに勝っています。神が御子についてなさった証し、これが神の証しだからです。神の子を信じる人は自分のうちにこの証しがあり、神を信じない人は神が御子についてなさった証しを信じていないため、神を偽り者にしてしまっています。その証しとは、神が永遠の命を私たちに与えられたこと、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子と結ばれている人にはこの命があり、神の子と結ばれていない人にはこの命がありません。私どもの救いは一体どこにかかっているのでしょうか。自分自身でしょうか。それともイエス・キリストでしょうか。信仰に生きる者たちにとって、このことは決して難しい問いではありません。救いはただイエス・キリストにかかっているのです。誰もがそう答えることができるでありましょう。私どもは自分で自分を救うことなどできません。罪に対して、死に対して、そして神の裁きに対して私たちは全く無力なんです。でもそのような私どもを救い出すために主イエス・キリストが来てくださいました。私どもを救うために主イエス・キリストがすべてのことをしてくださったんです。で、このことが私どもの信仰の根底にあることです。また私どもが罪から救われること、神様から与えられた信仰に生きること、それは違う言い方をすれば、前回、先月学びましたように、世に打ち勝つことができるようになったということです。十字架を前に主イエスは弟子たちにおっしゃいました。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。ヨハネによる福音書第16章33節の御言葉です。迫害をはじめさまざまな苦難を私どもは経験します。そこで自分の勝ち負けについて考えることがあるかもしれません。どう考えても私の人生は負けの人生だ。そう言って落ち込んでしまうかもしれません。でもそこでなお勇気を持って生きられるというのです。それは私たちが強いからではないのです。私たちが勝利を収めているからではないんです。また見栄を張ったり、強がっているというのでもないのです。苦難の中で勇気を出して生きられるただ一つの根拠は、主イエスがこの私のために十字架に死に復活してくださったからです。主が罪と死に、そして悪に打ち勝ってくださいました。主イエスを打ち負かす力はこの世のどこにもありません。その確かな勝利、完全な勝利に私ども預かっているんです。主にある力強い命、つまり永遠の命に預かっています。だからこそ私もまた世に打ち勝つ信仰に生きるものとされている。救いはただ主イエス・キリストにかかっているんです。救いは主イエスにかかっています。そして救われた後の信仰生活ももちろん主イエスにすべてがかかっているんです。で、そのことはよくわかっていると思うんです。けれども私どもは毎日のように自分のこと、自分自身のことが気になります。それは当たり前といえば当たり前のことかもしれませんが、自分のことが気になるあまり自分のことしか見えなくなるということがよくあるのではないでしょうか。自分が使わされている家庭や学校や職場など、そこには多くの課題があり問題があります。それに悩みや不安にとらわれることも珍しくありません。自分でどうにかしないとと言って、自分を奮い立てようとするものの、でもそれでうまく解決できるわけではないのです。もちろん私たちは信仰に生きていますから、神様のこと、イエス様のことをそこで考えます。神様の前で自分自身を吟味し、自分の信仰の状態を確かめます。 でも悩みが大きければ大きいほど、問題をたくさん抱えていれば抱えているほど、私とも深く落ち込んでしまうのではないでしょうか。こんな信仰ではダメだ。こんな信仰では神様に喜んでいただけないし、周りの人に大胆に福音を明かしすることもできない。そう言ってますます落ち込んでしまうのです。下手をすると本当に私は救われているんだろうか。救われていないからこんなダメな信仰になってしまうのではないか。救われていないからこんな不幸な目に遭うのではないか。私は本当に救われているんだろうか。いや、そもそもイエス様が私に与えてくださった救いは本物なんだろうか、確かなんだろうか。まあ、そうやってイエス様の救いを疑ってしまう、そういうことさえ、起こりうるのです。で、自分を見つめること、自分の心を覗き込むこと、そして自分の信仰の状態を確認すること、吟味すること、それらは大切なことでありましょう。でけれども、そこで注意しなければいけないことがあります。それは自分に重きを置かないことです。自分に重きを置きすぎないことです。自分を見つめること、自分に正直であること、それは大事なことです。けれども、信仰に生きるというのは、自分を軸にして生きるのではありません。そうではなくて、いつでも主イエス・キリストを軸にして生きるということです。そして主イエス・キリストという軸は、どんなことがあっても絶対にぶれることはありません。主イエスの救いは確かであるからです。月に一度の幽霊杯では、このヨハネの手紙1を順番に読み進めてきました。来月で読み終えますけれども、この手紙を記した伝道者ヨハネが教会の人たちに伝えたかったこと、それはキリストの救いは確かであるということです。キリストの救いは決して不確かなものでありません。キリストの救いは見せかけの救い、偽りの救いではないんです。私どももそうですが、すべての人が求めていることがあります。すべての人が求めている救いがあります。それはその救いが本物かどうかということですね。その救いが本当に確かであるかどうかということです。この私が本当に救われるために、この私が本当に生きることができるようになるために、必要なのは確かな救い、本物の救い、それただ一つなのです。その救いが確かであるからこそ、私どもは救われたことを心から喜ぶことができ、どんな苦難の中でも勇気と希望を持って生きることができます。私どもの救いはイエス・キリストにかかっています。そしてキリストの救いこそ確かな救いなのです。この手紙の最初で、このヨハネはシエスについてこういうふうに言っています。第一章一節二節です。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この命は現れました、御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、あなた方に明かしし伝えるのです。つまり主イエスというお方は、この目で見ることができ、この手で触れることができるお方だということです。それほど確かな仕方で私たちの世界に来てくださったのだということです。そしてその方が今生きて私たちと共におられる、その方との交わりに生かされているというのです。で、このことをもう少し具体的に申しますと、主イエスは肉となって、つまり私たちと同じ誠の人間としてこの世界に来てくださったということです。少し前の第4章2節にはこう言われています。イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は、すべて神から出たものです。このことによってあなた方は神の霊がわかります。主イエスは決して人間のふりをしてこの世界に来られたわけではありません。私どもと同じ人間としてこの世界にお生まれくださいました。そして十字架に至る苦難の道を最後まで従順に歩み抜かれたのです。ヨハネが強調したい点はここにあります。それは受肉されたキリスト、私たちと同じ人間としてこの世界に来てくださったキリスト、ここに私たちの救い、私たちの確かな救いがあるのだと、そう伝えたいのです。本日の第5章6節について、6節で、主イエスについてこういう説明がなされています。この方は、水と血を通って来られた方、イエス・キリストです。水だけではなく、 水と血とによって来られたのです。少し難しい言葉もあるかもしれませんが、ヨハネがここで伝えたいことも同じなんですね。神の御子であられるイエス・キリストが肉となって私たちと同じ人間としてこの世界に来てくださった、そこに救いの確かさがあるんだということです。シエスは誠の神であられると同時に誠の人であられます。そこに救いの確かさがあります。水と血を通って来られた方とありました。この水というのはシエスが救い主としてお働きを公に始める際、洗礼者ヨハネから受けた洗礼、その洗礼の水のことです。洗礼というのはそこで、罪を悔い改める、そういう意味があります。でシエスは私たちと同じ人間でしたが、全く罪を犯したことがない清い方でした。最初は洗礼者ヨハネもためらいましたように、本来シエスは悔い改めて洗礼を受ける必要などないのです。しかしシエスは、それは正しいことだ、それは神の御心だ、そうおっしゃって洗礼を受けになりました。洗礼を通して私どもと同じ罪人の仲間入りをしてくださったのです。そして水だけでなく血ということが言われています。これはそんなに難しいことではないかもしれません。私どもの罪をあがなうために十字架にかかり、そこで流してくださった、その十字架の血潮のことです。でヨハネは、ここで水と血という言葉を用いることによって、救い主としてのシエスの地上の歩み全体をここで教会の人たちに指し示したかったんです。さらにその救いが確かだということを伝えたかったんです。でそしてここで明らかに水よりも血に、つまり十字架の出来事に重きが置かれているということです。でどうしてかというと、この時、教会を惑わす、異端と呼ばれる人たちがいたからです。これまで読んできたところで何度か、説明をいたしましたが、で彼らのことをグノーシス主義とか、あるいは加減論、仮に現れると書いて加減論ですね、そういうふうに言うことがあります。で彼らはイエス・キリストが肉を取って、つまり人間としてこの世界に来られたということを否定しました。人間は人間でも仮の姿に過ぎないんだ、人間のふりをしているだけなんだ、そう主張したんですね。でなぜなら彼らはこの世的なもの、肉的なもの、物質的なもの、そういったものは全部汚れている、そういうふうに考えていたからです。もちろん救いを主張するんですけれども、彼らは魂だけの救いを主張しました。死というのは肉体という汚れた牢獄から解き放たれることだ、そういうふうにも言ったんです。ですから救い主であられるようなお方が汚れた人間になるはずなどない、それに救い主であるお方が十字架で死ぬなどということも、これも到底受け入れられませんでした。他にも愛の技を行うとか、地上の教会を建て上げるとか、そういったことにも関心がありませんでした。イエスを信じる、そういうふうに言うかもしれませんけれども、それはイエスを神としては認めるけれども人間ではないのだ、そういうふうに言うんです。シエスが洗礼を受けになったとき、イエスは神的な、神的な存在になり、十字架にかけられる前にその肉体を離れて天に帰っていったんだ。だからイエスの十字架の死は一人の人間の死に過ぎない、イエスは御言葉を伝えた偉い教師に過ぎない、そういうふうに言うんです。要するに私たち罪人を救うために、罪をあがなうために、私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださったシエスが私たちの誠の救い主であるということを彼らは完全に否定したんです。でそのような異端とヨハネも当時の教会も戦わなければいけませんでした。でこのことは決して昔の話ではなくて、今日の教会キリスト者たちの中にも根強く残っている問題の一つなんだと思います。魂の救いだけを重んじ、この世との関わり、隣人との関わりを極端に嫌う人もいるでしょう。自分さえ救われればもうそれでいいのであって、地上の教会を兄弟姉妹と共に立て上げる、そのことに関しては全然関心がない、そういう人もいるでしょう。そしてあまりにも自分のことを気にするあまり、 あまりにも自分の気持ちを優先するあまりに救いの確かさを見失ってしまうということもあるんです。でもキリストにある救いの確かさにもう一度立とう、ヨハネはそう呼びかけています。この方は水と血を通って来られた方、イエス・キリストです。水だけではなく水と血とによって来られたのです。そして霊はこのことを証しする方です。霊は真理だからです。で、本日の箇所でこれまであまり語られてこなかった言葉が、集中的に語られている、そのことに気づかされます。6節だけでなく7節以下でもずっと語られている言葉なのですが、それは証しという言葉ですね。証し、もともとは裁判用語で証人が語る証言を意味する言葉です。実際に起こったことは何か、真実の出来事は何であるか、そのことを確かめるとき証人の証言が重要な意味を持ちました。証人は誰？証人は確かな根拠となる言葉をそこで語ります。そしてここで言われていることは信仰に関する事柄です。私どもが生きている信仰、また預かっている救いが真実なものであるか、確かなものであるか、その確かさ、その根拠はどこにあるのかということです。私たちもそのことをいつも問うているのではないでしょうか。キリストにおける救いは確かである。一体誰がこのことを証しするのでしょうか。一体誰が証明するんでしょうか。私たちでしょうか。自分自身でしょうか。私どもも時々教会の集会で信仰の証しをすることがあります。自分がどのように信仰に導かれたのか、洗礼を受けるまでに、あるいは洗礼を受けた後、具体的にどういう神様からの恵みをいただいたのか、洗礼を受けて自分はどう変わったのか、また今どのような御言葉によって励まされているのか、そういったことを自分の言葉で話す機会があります。教会ではそこまで頻繁にしていることではないかもしれませんけれども、祈りと交わりの会、愛参加の時に短く話す言葉も小さな証ではないかと思います。語る方もまたそれを聞く方も大変恵まれます。しかその一方で、証しをする際には注意しなければいけない、そういう点がある、そういうことがよく言われますね。で、それは自分の経験、自分の信仰経験をまるで自慢話のように話してしまうことがあるからです。で、自慢できないようなつらい経験でさえも、自分はこれまでどれだけ惨めな経験をしてきたのか、どれほどつらい経験をしてきたのか、そのことをまるで誇るようにして語ってしまうということもあるのです。で、キリスト者の証というのは、信仰者の証というのはもちろん意味がありますし、とても恵まれます。しかし自分が自分の救いを確かなものにするのではないということです。この救いは確かであると証しをし証言してくださるのは他でもない神様ご自身であるということなんです。霊はこのことを証しする方です。霊は真理だからです。そうありました。霊というのは聖霊なる神様のことです。聖霊なる神様ご自身が水と血という言葉に表されていますように、主イエスの十字架の救いこそ確かである、そのことを証言してくれるというんです。7節8節には、証しするのは三者で、霊と水と血です、この三者は一致していますとあります。旧約聖書の申命記を見ますと、二人または三人の証言が一致すればその証言は真実だと認められる、そういう言葉があります。霊と水と血、これは決してバラバラではないんです。キリストの救いは確かである、本物である、そのことを証言することにおいて三者は一致しているんです。私どもがここで心に留めたいのは、神様がお語りになる証があるということですね。私たち信仰者が語る証だけでなく、神様がお語りになる証があるということです。で、9節に記されていますように、人の証もキリスト者の証ももちろん大事なことです、恵まれます。でもはるかにそれに勝って聖霊が、神ご自身が証言をなさるんです。イエス・キリストの救いは確かだ、イエス・キリスト以外に救いはない、 生きるにも死ぬにもあなたはキリストのもの。だからキリストにすべてを委ねよ。この神の言葉にいつも聞くということです。神の証、神の証言に聞くならば、私たちの信仰は揺らぐことがない。そのことが御言葉は私たちに約束しています。でももし神の証言、神の証に耳を傾けないならば、それは結局自分の言葉、自分の思いに聞くということになってしまいます。でもそこには何の解決も生まれないんです。それどころか十節にあるように、神を偽り者にしてしまうんです。自分の気持ちを優先する限り、神様のお姿がはっきり見えてこないんです。それゆえに救いの確信に立つことができなくなります。私どもはキリスト者としてさまざまな苦難を経験します。信仰の戦いに疲れ果ててしまうこともあります。自分の信仰の弱さを嫌というほど味わうこともあるでしょう。この信仰の弱さというのは一体どこから来るんでしょうか。それは主イエスについて正しく、そして深く信じるということができていないからではないでしょうか。信じていたんだけれども、実はよく信じていなかった。分かっていたようだけれども、実はよく分かっていなかった。そういうことが私たちの信仰の歩みの中ではよくあります。長く信仰生活を続けていてもですね、そういうことはしばしばあるんです。ちゃんと信じていなかった、分かってなかった。だからこそ、主イエスはどのようなお方であるのか、主イエスは私たちのために何をしてくださったのか、私どもが今、どういう信仰の状態にあるのか、それ以上に、主イエスがどのような方であるのか、主が与えてくださる救いはいかなる救いなのか、そのことを繰り返し思い起こし、また学び直すのです。でもそれは自分の努力によって、主イエスを知るということではありません。神様ご自身が私たちに証ししてくれるんです。聖霊が証し、証言してくれるんです。使徒パウロが言いましたように、聖霊によらなければ、誰もイエスは主であるとは言えないのです。神様の証しを受け入れることができるように、聖霊の働きを私たちは心から祈り求めます。ところで、6節で語られていました水と地ということについて、これは主イエスの洗礼と十字架の出来事を指すのだと最初に申しました。つまり私どもの救いの確かさは、主イエスのお働きにかかっている。十字架の出来事にかかっているということです。誠の神であられるお方が、肉を取って誠の人間として来てくださったように、キリストの救いは確かなのだ。そのことを言っていたんです。そしてこの水と地ということについて、後のキリスト教会は、洗礼と聖餐を意味するのだ。そういうふうに理解するようになりました。私どもは洗礼を通してキリストと一つに結ばれました。また聖餐を通して、キリストの死と命の恵みに預かることが許されています。これらの恵みを聖霊の働きの中で、いつも私たちは覚えることができます。そして洗礼と聖餐の中で起こっていること、それはまさに神の証を受け入れているということではないでしょうか。11節に記されているように、神が永遠の命を私たちに与えられたこと、そしてこの命が御子のうちにあるということ、このことを神ご自身が私どもに洗礼と聖餐を通して証ししてくださり、救いを確かなものとしてくださるんです。洗礼、聖餐、つまり聖霊点ですね。これは、水であるとか、パンであるとか、ブドウ酒であるとか、そういった感覚的な印が用いられます。心弱り疲れ果て、救いの恵みにしっかり立つことができない私たちですが、御言葉とともに霊点に預かることを通して、それらの感覚的な印を通して、私どもの信仰は強く、確かなものとされていくんです。そして聖霊を通して洗礼と聖餐が行われる場所、それはキリストの体である教会です。神の証が語られる場所、それが教会であり、そこで捧げられる礼拝です。だからこそ主の日ごとに捧げられる礼拝を通して、私どもは神の証を聞き、その恵みの中に立ち続けます。そうすれば私たちは揺らぐことがないのです。 お祈りをいたします。苦難の中にあるとき、信仰の弱さを覚えるとき、自分の心を覗き込むのではなく、まっすぐに主を見つめることができますように、これからも私たちの救い主であるイエス・キリストのことをより深く知ることができるように、御霊を持って導いてください。御子イエス・キリストの救いについて証ししてくださる神の言葉に聞き、霊天の恵みに預かることを通して、ますます主に信頼し、日々確かな歩みを重ねていくことができますように。私たちが生きる世界は誠の救いを求めています。確かな救い、本当の救いを求めています。私たち教会が大胆にキリストにある本当の救いを、確かな救いを語り伝えていくことができるように、どうか励ましてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。